復活節の第6番目の日曜日ということで、もうすぐ主の昇天を私たちは祝おうとしてますが、この今日のこの福音で、この福音は、まあ、今までもそうでしたが、イエス様の、まあ、私たちへのというか弟子たちに残された遺言みたいなものです。あ、遺言わかりますかね。遺言、亡くなる前に最後に子供たちに話しておくことです。この家は誰がもらう、この通帳は誰にが大事にしなさい、これを遺言と言います。英語の方だったらラストウィルですね。これはイエス様のラストウィルです。で、その中で、まあ、特に、まあ、思ったことというか、感じたのは平和を残すということです。平和、イエス様の国の人たちは朝昼晩お別れするときもシャローム、新茶をと似てますね。一日一つの言葉でしょ。朝昼晩新茶を、本当の意味はどういう意味ですか。新茶を、平和、違うね、特別ない。あるはずですね。韓国語ではですね、あの、アンニョンハセヨというんですね。これは漢字で書きます。中国から来た言葉です。安寧、日本語にもあります。安心と穏やかさ。だから韓国の人たちも、あの、一日中アンニョンハセヨと言いますね。あったらで、別れる時にもアンニョンって言って別れます。このシャロームとよく似ているなと思いました。だからシャロームは神様だけがくださることのできる、まあ、平和ということで、神様だけがくださる平和、よく分かりにくいですね。分かりません。で、皆さんにですね、そうだな、このヨハン、この福音にあるイエス様が、私はあなた方にシャロームを残す、シャロームを与えると言った時の、このシャロームというのはどんなイメージかというとですね、どうもイザヤという預言者、預言者分かりますか。旧約時代の紀元イエス様の前の800年ぐらいに活動した人です。昔の預言者ですが、そのイザヤの11章にある言葉をちょっと紹介しましょうね。どうもイエス様はそのことを思いながらこのシャロームを話されたんじゃないかと言われますが、狼は子羊と共に宿り寝る、狼と羊一緒に寝る、ありえませんね。ヒョウは何でしょうか。ピューマ、ね、あの肉を、動物の他の動物を食べる怖い動物ですね、は子ヤギと共に伏す、やっぱり寝るということです。狼と子羊、子羊は狼に食べられるものですね、大好きなものです。このヒョウの大好きなものも子ヤギです。小さいヤギ、ご馳走です。一緒に住むことは考えられません。だけどその日には、神様の全てを完成されるときにはそうなるんだと、そういうイメージです、ビジョンです。で、さらに、まあ、間いっぱいありますが、それからこういう言葉も出てきます。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、血のみ子、赤ん坊のことです。小さい子供、幼稚園の子供が毒蛇、わかりますか。蛇、スネーク、しかもそれは毒を持ってるんですから、ポイソナス、噛まれたら死ぬものです。この 毒蛇の穴、手を入れたりして遊ぶ、ありえません。幼子はマムシの巣に手を入れる。マムシ、やっぱり毒を持ってます。噛まれたら死ぬでしょう。そういう私たちの常識、普通には考えられないようなこの調和、動物とこれ今例え出してますが、私たちのこの調和、仲良くなること、みんな握手したくなること、これが神様が描いている世界が完成する時のイメージです。かねては食べられるかもしれない、恐れ怖がる、でもそれがなくなる、戦いもなくなる、みんなが平和になる。だから違うことで私たちはしばしば喧嘩になったりします。意見が違う、それは違う、一生懸命自分を主張して平和がすぐに壊れます。でも元に戻すのは難しくありませんか。働いている上の人、係長、課長、部長によって、ああもうすかんなと思ったりするでしょう。そういう人とも仲良くなる。だから神様はですね、とってもロマンチストです。しかもイエス様はこの時、ユダが自分を裏切る、裏切るって分かりますね、お金で売る、イエス様を売ってしまうということも分かってました。そしてローマから圧迫されたんで、支配されてました。平和じゃなかったんです。そういう現実はとても平和とは違う。そういうことが分かってて、イエス様は平和を、シャロームを残すと言われました。で、今もテロがなくなりませんね。詐欺もなくなりません。タイで15人の日本人が捕まったそうです。日本に連れてこられました。そういう悪いことをする人はなくならない。そんな中で私たちは、ああもう日本はダメ、日本人はダメ、人を騙してお金を取ったりする、平和なんかないこの国には、お金のある人はいっぱい持ってる、でもない人はない。昨日も電話ありました。私は水だけ飲んでます、 よその県からでした。え、どうしてここが分かったんですか。言葉を聞いて、お隣の県の言葉だとすぐ分かりましたけれどもだから病院にも行かないといけない、お金がありません。ああそしたら、じゃあそこの郵便局から送ってあげました。ちゃんと届いたようです。朝また店の前に電話を来て、ちゃんとお金が入ってました、ありがとうございました。まあその人の、ね、3日間も水しか飲んでませんという人がいたりするんです、日本に。そして、あ、やっと仕事が見つかりました本当かどうか分かりません、多分困ってたのは間違いないと思うんですが、まあ、そういう日本では水だけ飲んで3日過ごしましたという人が、まあ、本当かどうか分かりませんがいたとして、平和じゃありませんね。平和じゃない。でも私たちはです、イエス様の弟子として、イエス様を信じる者として、ロマンチストでないといけないんです。現実主義、今を見て、あ、もうダメ、そんな結論を出さないんです。ロマンチストは、ロマンチスト分かりますね、いつも夢を描いてるんです。こうなる、こうなる、こうなります。夢見る人々の集まりですし、教会は夢、神様の夢です。ただ夢見た夢とは違う、神様が約束してる、こうなるんだと約束した夢です。それをいつも求めながら 信じながら、そこを目指している、これが信者です。信者はそういう意味で理想主義です。私たちの将来に理想がなくなったら信者ではありません。神の国という私たちは理想を持っています。神様が、ああよかったねと言ってくださる人間関係、日本の状態、世界の状態、神様が拍手するにはまだ遠い。でもそれを私たちは祈り続けるんです。願い続けるんです。そして自分の身の回りの人たちとそういう平和を築こうとするんです。作ろうとしてるんです。これが信者です。これがミサに来てこの福音を一生懸命聞く目的はそこにあります。ミサが目的じゃありません。ここは目的じゃない。目的は私たちが生きてる場です。そこでロマンチストとして、まあ、ロマンチストあんまり言ってもよくないかもしれませんね。そういうイエス様が描いた同じ夢を私の夢にしようとする、それを本気でしようとして、それが目的なんです。そのためにイエス様をいただくんです。アーメンと言って、その力が欲しいからです。ご飯食べただけじゃ出てこない力です。それがシャロームの力なんです。平和、イエス様が残されたのはそういう意味です。私は残すと言われた、そして与えるとも言われたんです。ここで、でそういうイエス様の、まあ、戦争している人たち、自爆テロをする人たちからすれば笑ってしまうかもしれません。そんなバカなことか。でもイエス様はそのために十字架で許すとおっしゃった。そういう人たちをも許していく、とっても大きなチャレンジです。私たちは許せないと思う人もいたりするかもしれない、まあいない方がいい。それほど私たちが苦しい思いをしない一週間であることを祈りますが、やはり私たちはそういうイエス様の、これを人生観とも言います、人生、生き方、それをこの一週間も忘れないで、ね、鼻が立って手がこの決めなかったら、イエス様にアーメンと言って、ね、この怒りを鎮める、それも私たちがに願われていることです。誰かのことを一生懸命こう言おうとしたけれども、飲み込んでイエス様と一緒に、あの十字架でイエス様が槍を向ける人たちを許したでしょ。あの心を私たちは一番の平和の始まりと信じてます。でこの一週間もそういう、まあ、平和な毎日であることを祈りますが、そうでない時にどうすればいいか、ね、イエス様がその力をくださるように一緒に祈りましょう。